それでは聖書を拝読いたします。ヨハネの福音書の10章の22節から30節です。新約聖書の205ページです。ヨハネの福音書10章の22節から30節をお読みいたします。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んで言った。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。あなたがキリストならはっきりと言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのにあなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私について来ます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。私の羊たちという題で、メッセージをいただきます。
おはようございます。昔アメリカにハリー・フィーディという脱獄の天才がいたそうです。彼はどんな頑丈な複雑な鍵でも難なく開くことができる特殊技能の持ち主だったそうです。先週ね、私たちは鍵のことで皆さん一生懸命に探してくださって、ありがたかったんですけれども、鍵、プロでないと開けられないんですが、それを悪いことに使う人たちもいるんですね。ハリーは泥棒としてどんな鍵でも開ける才能があったそうなんですが、捕まってしまいました。で、取調室で取り調べの警察官がちょっと席を立ったその隙をついて部屋の鍵に針金を突っ込んで回し始めたそうです。ところがいつもだったらすぐ開くはずなのに、彼の腕を持ってしてもその時は全く歯が立ちませんでした。イライラしながら1分経ち、2分経ち、5分経ってしまいます。とうとう根負けした彼は初めてこの鍵には負けたとつぶやいてドアにもたれかかったその瞬間、扉が開いたそうです。初めから鍵がかかってなかったので、もたれかかったの途端に扉は開いたということだったんですけれども、救いの扉、イエス様によってすでに開かれておりました。しかしユダヤ人の指導者たちは自分たちには知恵があると、扉の鍵穴に針金を差し入れ鍵を開けるかのように必死になっております。自分の努力、自分の知恵に思って扉の前で奮闘しております。 けれども、いつまでたっても扉を開け入ることはできません。でもイエス様の言葉を聞いて、イエス様に委ね、イエス様にもたれかかった人は、その扉をやすやすと通って救いの門をくぐっていきました。今日もイエス様を認めない人たちとイエス様との会話から、イエス様に私の羊飼いと、イエス様を信じ委ね、イエス様に聞き従っていく人たちの幸いについて考えさせていただきたいと思います。この箇所から。では最初にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたの目がこの宮に注がれ、あなたの耳がこの宮に傾けられ、あなたの心が私たち一人一人に向けられている、この日の礼拝を心より感謝いたします。あなたが尊い御子の血潮をもって、その命をもってあがだい出してくださった私たち一人一人、どれほど愛し尊び慈しんでくださっておられるのか、あなたはその深い愛をもって私たち一人一人をご覧くださり、この宮にご自身のご臨在を満たして私たちを祝福しようとしていてくださいます。あなたが私たちに向けてくださっているそのお心と眼差しにふさわしく、私たちもあなたに心を向けているでしょうか。あなたに向かって心を開いておりますでしょうか。どうぞしよう、私たちが救っていただいたあなたに心を向けて、この日の礼拝を捧げていくことができるように、私たちの信仰を燃え立たせてくださいますように、強めてくださり、また新しくしてくださいますようにお願いいたします。一週間それぞれのところで歩んでまいりました。この世のさまざまな声に私たちは心乱され、自分たちが向き合うさまざまなことに力を奪われ、また戦ってまいりました。しかしそのような歩みの中にも本当に主が共にいてくださって、足りない私たちですけれども、あなたに支えられてこの日も御前に集わせていただいております。どうぞ私たちの足りなかったところ、また傷んでいるところ、汚れが残っているならば清めてくださり、癒してくださり、力づけてくださって、この週もあなたと共に出ていくことができるように、あなたの祝福を分かつ存在として、あなたの栄光をこの地に表していく一人一人として、あなたがご自身が買い取ってくださったお一人お一人を、またご聖霊の御住まいとしてくださったお一人お一人を使わせてくださいますようにお願いいたします。この朝も弱さを覚えてご自宅におられる方もいらっしゃいます。どうぞ主が覚えてくださり、新しい力を与えてくださいますように、支えてくださいますようにお願いいたします。また戦いの中におられる方、悩みの中におられる方、憂いの中におられる方、主がお一人お一人を覚えてくださって、慰めてくださり、道を開いてくださいますように、あなたに重荷を下ろすことができますように、あなたが重荷を担ってくださって、 共に歩んでくださるようにお願いいたします。少しでもあなたに会って重荷を軽くしていただき、わずかでもあなたに会って安らぎを受けてこの週を歩みゆくことができますようにお願いいたします。それぞれに託された働きをあなたが覚えてくださって祝してくださいますようにお願いいたします。どのところにあってもあなたに 何よってなす技をあなたが用いてくださいますようにお願いいたします。またこの世界の中に、この日本の中に悲しみと苦しみを覚えておられる方々があります。自らの力ではどうにもならない、そのような試練の中におられる方々がたくさんおられます。主をどうぞお一人お一人を覚えてくださって、そこにふさわしい助けの手が与えられていくことができるように、癒しが与えられ、道が備えられ、安らぎが備えられていくことができますように、平和が備えられていくことができますようにお願いいたします。あなたを、またあなたを愛し、あなたに仕えている方々がどのところにおいても用いられていきますようにお願いいたします。これからの時御手に委ねます。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。今日は 10章の22節から同じように羊が出てくるんですけれども、でも場面は変わっております。先週までは生まれながら目の見えなかった人がイエス様に目を開いていただいて、そのことからイエス様とユダヤ人指導者たち、パリサイ人たちの間に起こった論争が語られておりました。今日の場面はそれからしばらく経ってのことです。22節、その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。宮清めの祭りというのはここにしか出てこない祭りです。杉越の祭りとか狩り魚の祭りというように立法で定められた祭りではありませんので、このお祭り、この祭りの起源についても聖書には記されておりません。この祭りはヘブル語ではハヌカと呼ばれ、私たちの使うカレンダーでは12月頃、ユダヤ暦では9月25日に行われます。今も祝われておりまして、2027年は12月の7日から12月の15日でした。今年は12月の22日から12月の30日になります。今言いましたようにこの祭りは8日間行われます。8本の灯火皿を備えた燭台に毎日1本ずつ火が灯されていき、加えられていき、最終日には8本全部が灯されます。そういうわけで現代のクリスマスはその祭りに由来するという人たちもおります。祭りの中では比較的新しい祭りで、旧約聖書と新約聖書の間、いわゆる中間時代と呼ばれる時代に起こった出来事がこの祭りの起源です。歴史で皆さんが昔学んだことのあるマケドニアの国王アレクサンドロス3世、まあ、通称アレクサンダー大王は天下統一の野望を抱いて、わずか12年の間にギリシャの都市国家ペルシャ帝国、エジプト王国の各地を征服して権勢を極めました。ですが病を得て急逝し、帝国は分割統治されることになりました。去年32歳であったということです。でその後継者となるセレウコス朝のアンティコス・エピファネスという方がユダヤの国を徹底的にヘレニズム世界に組み込もうといたしました。礼拝や割礼をはじめとするモーセの律法の遵守を禁止し、違反者を死刑になし、エルサレムの神殿にはゼウス・オリンポスの巨大な像を置き、 神殿に売春宿を置き、祭壇にはユダヤ人にとっては汚れた動物、豚の生贄を捧げたわけです。でこうして神殿は徹底的に彼によって汚されます。でそれに対してユダヤ人たちはマカベア家のユダに率いられて抵抗運動を起こし、圧倒的な軍事力の差を超えて神殿から異教の偶像を除き神殿を清めました。でその日がユダヤ暦で第9の月25日でしたので、それ以降これを記念するハヌカーの祭りが年ごとに行われるようになったわけです。カリ用の祭りが秋に行われますので、それから3ヶ月ぐらい、およそ12月、まさに冬の季節の出来事です。ヨハネはこの時をわざわざ時は冬であったと記しております。冬であった、これはいよいよ時が近づいている、単に季節だけではなくて神様の時が近づいている。収穫の秋は終わりました。裁きが近づいていることを予感させる表現です。ヨハネは3章でこのように言っております。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。光であるイエス様を拒み闇を愛する人たちへの裁き、イエス様の言葉に耳を傾けることをせず、自分たちの愛するものを求めてイエス様を否定した彼らは、自らを裁きにふさわしいもの、神の国から遠ざけていきます。この宮清めの祭り、少し長く説明させていただいたのは、この朝お読みしていただいたイエス、ユダヤ人たちのイエス様に対する問いとイエス様の答えの背景になっているのがこの祭りだからなんですね。続いて23節もお読みします。イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。このソロモンの回廊というのは、異邦人が集える庭、異邦人の庭の東側に沿って建てられている回廊です。ここは異邦人が近づける宮の周辺部分で、ユダヤ人だけが入れる神殿の中庭には属しておりません。異邦人を追放した祝いの日、ユダヤ人だけが入れる誇り高き場所ではなくて、イエス様は異邦人とも語り合えるソロモンの回廊におられました。そのイエス様の心というのは、かつて軍事力によって宮から異邦人を追い出したユダヤ人たちとははっきり線を置いておられたのだと思います。そこにユダヤ人たちが押し寄せて迫ってまいります。24節、あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか、あなたがキリストならはっきりと言ってください。これまでもイエス様が何者かについて議論しておりましたけれども、彼らの意見はまとまりませんでした。苛立った人たちはついにエルサレムの神殿から異邦人を追い出した、異邦人を追放した宮清めのこの祭りの時に、あなたがメシアだったらはっきり言ってくださいと迫るわけです。宮清めの日に、宮清めの祭りを祝うために来たユダヤ人たちが思い描くキリストというのは、まさにその記念の日に軍隊を組織して武力によってユダヤの国を異邦人の手から解放したマカベヤのような人物をキリストだと考えていたわけです。確かにイエス様は 神によって使わされたキリストです。けれどももし今ここでイエス様がご自分はキリストだ、救い主だとはっきり言われたならば、どういうことになっていくでしょうか。彼らはイエス様を軍事力によって異邦人に勝利し、ユダヤを独立させる将軍のようなお方として持ち上げていくか、あるいはイエス様がそれを否定されれば、イエス様に怒りを向けていくことになります。いずれにせよ、彼らにはイエス様が伝えようとしているキリスト、罪からの救い主、永遠の命をお与えくださる、そういうキリストというお方が理解できないわけです。ですから、はっきりと言ってくださいと言われても、イエス様はご自分はキリストだと答えるわけにはいかないんですね。彼らが期待しているキリストとはまるで違うわけですから。で、結局はっきりと言ってくださいとイエス様の曖昧な態度に苛立って、明確な答えを得ようと詰め寄る人たちは、実は質問しているかのようで、結局は自分が聞きたい答えを引き出そうとしているだけだということです。ですからイエス様は答えられません。イエス様の御心を受け入れる備えもなく、ただ自分の願いを押し通そうとする彼らに対して、イエス様は沈黙をされております。私たちの祈りもややもするとご利用しのような、そういう祈りになってしまうこともあります。自分の願っている答えを聞きたくて、はっきりしてください、早く答えてください、どうして答えてくださらないのですか。でも、もしかしたらイエス様の身思いは違うところにあるのかもしれません。へりくだって、主よ、しもべにお語りください、私はあなたの答えを信じついていきますと答えることのできる信仰者でありたいと願わされるわけです。はい、さて、イエス様は取り囲んだ彼らに、彼らの勘違いに気づかせようとして語られます。25節です。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししている。確かにイエス様は彼らが期待したキリストであるということは一言も話しておられません。ですが、一方でイエス様は繰り返しご自分が父なる神から使わされ永遠の命を与えてくださるというこのことは語ってこられました。私は天から下ってきたパンです。あるいは8章では、私に栄光を与える方は私の父です、この方をあなた方は私たちの神であると言っています。こう語られて、ご自身が神から使わされた命を与えてくださる救い主だということは、彼らが勘違いしない言い方ではっきりと語ってこられたんです。まだ25節で言われる、私が父の名によって行う技が私について証ししているというのは、イエス様が語られたことだけでなく、イエス様がなされた力ある技、イエス様の周りにやってきた人々に対するイエス様の憐れみ深い御業が、父なる神が私たちのために使わすとおっしゃってくださった、旧約聖書を通して示してこられた救い主キリストを示しておりました。バプテスマのヨハネが殉教する前、ヨハネの弟子たちがイエス様のところに使わされて尋ねました。おいでになる方はあなたですか、つまり約束された救い主キリストなのかと尋ねられたわけです。ちょうどその頃、イエス様は病気や苦しみや悪霊に悩む多くの人たちを癒し、また目に見えない多くの人たちを見えるようにしておられましたので、イエス様は答えられます。あなた方は行って、自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。 目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。まさにその時、イエス様は旧約聖書によって予言された救い主キリストの御業を成しておられたんです。イエス様の成しておられる、その御業こそが、父なる神が証ししておられた救い主だということをはっきり示しておりました。このヨハネの福音書でも見てきました。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き。ところが彼らははっきりと見ているのに、しかも聖書を知らないわけではないのに、彼らは信じないんです。26節、あなた方は信じません、あなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊ではないということは、神様の羊として彼らは生きていないということです。彼らは聖書を知っていると言っています。でも実際には神様の言葉が聞こえていません。このイエス様が語られたことについて、ある説教者は興味深いことを言いました。ユダヤ人たちが神の声を聞いても聞き分けることができなかったのは、神に代わるものを自らの神としてそれに聞き従おうとしているからだけだった。神に代わるものを自らの神としてそれに仕えて、その声を喜んで聞いていた。だからイエス様の声が聞こえなかったと、そのように解説しておられます。彼らは誠の羊飼いでない別の声を喜んで聞いておりました。ところがそうでない羊たちがいたんです。イエス様を自分の羊飼いとして聞くことのできる羊たち、イエス様の羊たちです。27節、私の羊たちは私の声を聞き分けます。私たちは幸いにもイエス様の御声を聞き分けるものとしていただきました。不思議ですね。そう思います。私たちもかつては他の声に心を奪われていたはずです。イエス様の声が分かっていませんでした。なぜ聖書が正しいと言えるのか、なぜ聖書に聞く必要があるのか、聖書を聞いたところで何になる、自分だけが頼りだと意思を張っていたこともありますし、あるいは世の中にあるさまざまな声を求めてさまよったこともあります。でも不思議に導かれて、この方の声が私にとって必要だ、この方の声こそ私を生かすと喜ぶものにしていただいたんですね。私たちは今イエス様の羊です。無論羊にはいろんな羊がいます。おとなしい羊もいれば、やんちゃな羊もいるでしょう。迷いやすい羊もいます。でもみんなイエス様の羊であって、私もその羊たちを知っておりと言ってくださるように、イエス様はご自分の羊として私のことをよく知ってくださって、大切に養って導いてくださいます。しっかりとしているつもりでも、自分ではしっかりしているつもりなんでも、だけどしっかりしているつもりなんですが、気づくと迷ってたり、弱さを抱え込んでしまったり、そういう私たちをよく知っておられるので、名を呼んで私という人間を知ってくださって導いてくださいます。私たちはみんなイエス様の羊です。愚かで近視眼でパニックに陥りやすい羊です。でも羊だからこそ迷いやすいんです。羊だからつまずくんです。 羊なんだから臆病なんです。羊飼いなしで生きていけないのが羊なんです。自分は信仰者として不甲斐ない、しっかりしてない、愚かで弱い、そう思うでしょうか。いや、そういう羊なんです。だからこそイエス様は名を呼んで導いてくださるんです。迷って自分がどこに行けばいい、どこに来てしまったのか、どこに行けばいいのかわからなくなってしまう、不安に襲われるからこそ名を呼んで導いてくださいます。そもそも初めから、私がイエス様を知る前から、イエス様が知ってくださったからこそ、名を呼んで引き寄せてくださったからこそここにいるわけです。そうでなければ私たちの方からどうして羊飼いを探せたんでしょうか。愚かな羊が羊飼いを探しに行けたでしょうか。暗闇の中で、荒野の真ん中で、何が正しく何が真実なのか、何が確かなのか何にも分からず、怯えて恐れて迷って間違ってつまずいてばかりいる私たちが、まことの羊飼いを探し出して見つけて、この方のもとに来れたとでも言うんでしょうか。私のことをすべて知ってくださって、何が必要で、しかも私が何が理解できるのか、何のどういう言葉だったら聞けるのか、何でも知ってくださって、私の名を呼び、個人的に語りかけ、近づいて呼び寄せてくださったので、今御声を喜んでいるわけです。それでも羊である私たちは愚かにも間違って離れてしまいます。自分勝手に飛び出して迷ってしまいます。共にいてくださる方が、力ある方が私を守るために戦ってくださるはずなのに、共にいてくださることも忘れて、自分一人で戦っているかのように何とかしようともがいて倒れてひっくり返って傷ついて混乱してしまう、これが羊です。でも羊飼いはそういう私たちをよく知ってくださって、いくとも名を呼んで呼び寄せて探し出して、時には抱いて導き養ってくださる、この羊飼いが私たちの羊飼いであり、その幸いをここでは永遠の命だとイエス様は説明されます。28節、私は彼らに永遠の命を与えます。永遠の命というのは長さに意味があるというわけではないんです。命の長さに意味があるのではなく、永遠というこの質に意味があるんです。ただ単に永遠に長いのが祝福でないんです。つまり永遠である神と共に、永遠の神と共に生きることができる命だということです。ですから滅びという言葉と一緒に使われているんです。彼らは永遠に滅びない。18世紀のイギリスの有名な伝道者ジョン・ウェスレーは、臨終を前にして最後の言葉を伝えるために家族を集めました。彼は息を引き取る前の最後の60秒間、力を振り絞って体を起こして言ったそうです。一番良いことは神が私たちと共におられることです。そして再び倒れ、両手を高く上げて、もう一度最後の力を振り絞って言いました。一番良いことは神が私たちと共におられることです。こう言って彼は息を引き取ったそうです。一番良いことは神が私たちと共におられることです。神は聖なる方です。神は汚れを寄せつけることのできない、 汚れを滅ぼしてしまわれる聖なる方です。ですから罪ある者は、汚れのある者は共にいることはできません。神が共にいてくださるためには、その罪が清められ、神の子供となっていなければ神と共にいることはできないんです。そうでなければ滅ぼされてしまうんです。永遠の命は、この神と共に生きる命が与えられたということです。そのために神は一人の神イエス様を使わし、十字架にかけて罪を洗い清め、神の子として新しい命、神と共に生きる永遠の命を与えてくださいました。今もこの命があるからこそ神と共にいるわけです。この命は罪のために神の怒りを恐れる必要のない命です。神に愛され、神と共にあることに安らぎと喜びを永遠に味わっていける命です。この命を与えるために神は尊い犠牲を払われました。なぜならば、この私たちが全てに勝って大切だからです。29節、私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。イザヤ書の43章の1節から5節までをお読みします。有名な箇所です。イザヤ書43章1節から5節、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共にいる。川を渡るときもあなたは押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつつかない。私はあなたの神主、イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私の目にはあなたは高価で尊い。あなたは私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりとし、国民をあなたの命の代わりにする。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。名を呼んで、あがなわれて、共にいる者は聖なる方の道からの中に守られているんです。私たちはどうかすると、信仰を、私たちが神の手をしっかり掴んでいることだと思います。でも間違いです。もしも信仰がそのようなものであったら、疲れたりつまずいたりしたら、私たちは手を離してしまう危険があります。信仰は私たちが神様の手を掴んでいるのではなくて、神様が私たちの手を掴んで捉えていてくださることです。小さな子供が親の手を掴んで歩いていたとして、もしもその子が何かにつまずいたら、おそらく子供は手を離して転んでしまいます。でも親の方が子供の手をしっかり握っていたら、たとえ子供がつまずいても、親はしっかりと子供の手を掴んでいるので倒れてしまうことはありません。むしろ倒れそうになる体を引き上げてもらえます。それと同じで、私たちの信仰の歩みは、私たちが神の手を掴んでいるのではなくて、神様が私たちの手をしっかりと握っていてくださいます。そうであれば、たとえ私たちがつまずいても倒れてしまうことはないんです。引き上げて、持ち上げていただけるんです。神様は高価な代価を払った私たちに、ただついてこいと命じておられるわけではなくて、優しく親しく語りかけながら手を握り、共にいて、私に頼りなさい、私に信頼しなさい、私があなたを守る、そう語りかけながら導いていてくださいます。 私の羊飼い、羊たち、愚かで弱くて迷いやすい私の羊よ。イエス様の羊とされたこと、心から感謝したいと思います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたは私を羊だと呼んでくださいました。まさに羊そのものです。怯えてあなたを忘れてしまったり、自分の関心にとらわれて迷い出てしまったり、目の前のものしか見えなくてつまずいてしまったり、倒れたらなかなか起き上がれなくてパニックを起こしてもがくだけの、そんな何もできない羊です。でもそういう羊だと呼んでくださって、あなたの弱さ愚かさ、私はすべて知っているとおっしゃってくださって、羊飼いとなったと約束していてくださいます。ありがとうございます。あなたが捉えていてくださるからこそ、今日まで私たちはあなたと共に歩んでまいりました。これからもそうです。あなたは私の手を握って、離さず永遠の御国まで、永遠にあなたと生きるものとしてご自身の愛の中に保ってくださいます。感謝いたします。どうぞあなたの羊として、あなたの声を絶えず聞いていくことができますように、あなたの慰めの御声を、あなたの望みの御声を、あなたの愛の語りかけを私たちが耳を澄まし、その声に安らぎを覚え、望みを覚えていくことができますように。またまだ知らない主を、主の羊に招いてくださる主の御声に応えておられない方々が、主の御声に応えることができますように、主をどうぞ導いてください。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。